はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学ラジオ局のテーマは姿勢が悪い原因ということでお話をしていきます。最初にいただいたコメントを読み上げます。これ面白いなと思ったのでね、今日はこれに答えたいと思いますが、いつも勉強させていただいております。今年からミニバスの指導者になりました。今回の動画とは関係ないのですが、ドリブルするときもディフェンスするときも猫背の子がいます。胸を張ろうよと言ってもすぐに戻ってしまいます。三原先生は猫背はバスケにとってどのぐらい影響を与えると思いますか？また悪影響の場合どのように対処したらよいでしょうか、ということで、これ理由はですね、スマホをやめさせるということになります。はい、それだけだと何のこっちゃということなんで、順を追ってお話をしますね。まず質問に答えますが、猫背はどのぐらい悪影響だと思いますか、というのはとっても悪影響だと思います。まずですね、いわゆるパワーポジションというのがありまして、力が一番出る姿勢ですね。足を広げて、腰を落としてですね、そして、姿勢を、こう、状態を起こす、ね、今からこう、走り出す、そういう姿勢ですね、パワーポジション。これを取ることが、バスケットボールのすべての基本になるんですが、まあ、この姿勢にならないということなので、まず力の発揮ができません。力が弱いわけですね。それから、猫背になる、ということは、顔が下がりますんで、必ずそれは、視野が狭くなるということですね。あと、頭っていうのは結構重いので、頭がこう、前のめりになると、必ずやですね、バランスが崩れますから、ドリブルをしているときなんかはドリブルの突き出しでね、頭が重いと、トラベリングの原因になったりします。まあいいことは全くないということですね。胸を張ろう、上体を起こそうという、まあ、この質問者さんのフィードバックはまさにその通りで、必ずこれ猫背は治させなきゃいけないということだと思います。ただこれ理由はですね、バスケットボールのトレーニングそのものというよりは、これ日常生活にあって、全国共通、もしかしたら世界共通のですね、最近の悩みなんじゃないかなと思うんですね。多くの理由はスマホだと思います。まあこの、質問者さんがミニバスの指導者ということなんで、まあ小学生だからね、あんまりスマホっていうことじゃないのかもしれませんが、まあでもそれにしてもゲームだとか、なんか YouTube 見るとか、なんかそういうことでですね、姿勢は影響があるんだろうと思います。というのも、これ私保健体育の授業なんかでよくこういう話するんですけど、人間の体重のですね、実際は 20% 前後と聞いたことがありますが、その体重の、ね、5分の1ぐらいはですね、首から上、要するに頭の重さなんですね。頭ってかなり重いんですよ。で、運動してる感覚からすると、走ったり急にストップしたりとかっていう、そういう感覚からすると、もうね、体重の半分は頭だっていうふうに言ってもいいぐらいかなっていうふうに私は思っています。でね、その意外と重たい頭っていうものが、必ず下に向くようにですね、現代の生活はなってまして、スマホって頭より上で見ないですよね。だいたい歩きスマホするときはですね、首から下でこう見るということになるので、頭下がるんですよね。で、重たいものをですね、ずっと背中が支えているという感じになりますから、これやっぱり猫背になる習慣が作られちゃうんですね。はい。で、椅子に座るときも猫背のまま、スマホをいじってるとか、まあそういう状況っていうのは大人がよくあると思うので、まあ子供たちもその生活を真似するし、まあそういう生活になる、大人になればなるほどなっていくということですね。まあバスケットの練習を1日2時間やったとしても、まあたかだか2時間でして、残り22時間生活があるわけですね。だから、バスケットの生活、練習が1としたらですね、その11倍日常生活の方が時間長いわけで、まあ11倍影響力があるのが日常生活ということなんで、まあ悲しいことですが、バスケットの姿勢をね、強制した2時間の成果は、日常生活の11時間に全て書き消されるということになっちゃうんですね。これこの猫背だけじゃなくて、姿勢の話だけじゃなくて、なんか心の習慣とか、そういったこともすべてそうだと思います。なんか時間を守るとかね、ゴミを拾うとか、そういったことをバスケットコートでやらせたとしても、残りの11倍の日常生活でだらけてたら、全く何もならないということはすべての共通で言えると思います。じゃあ、ね、スマホをやめろと、YouTube 見るのやめろ、ゲームするのやめろと、とにかく姿勢を正しくしろっていうことだけかっていうと、まあ、これはなんかバスケット的に解決できないのかっていうことなんで、 まず一つは、繰り返しになりますが、日常生活が重要なので、生徒たちにそういうことを言っとく、私が今言ったような話をしておくっていうことが大事だと思います。で、座るときも姿勢、それから体育館で礼をするときも姿勢、気をつけの姿勢ですね。ああいったものってのはバカにできなくて、ちゃんとしつけておいて、家でもこれをやるんだよと、なぜならば、プレーにつながるからねという話をしてあげるだけで、純粋無垢な子供ほどですね、やっぱりそういうのは、効果があるっていうか、素直にやってくれるんじゃないかなと思います。ね、事情が許せば、保護者会とかでそんな話もしてですね、やっぱりこういうことっていうのは大事ですよということを保護者の方に伝えるっていうのも、特に小学生だと重要かと思います。はい。そんなところで、日常のところは、対応するとして、あとはバスケット的にどんな練習するかですよね。で、これはね、非常に単純な練習ですが、ウォーミングアップで、空気椅子みたいな練習をするといいかなと思います。壁に寄りかかるんですね。まず壁に寄りかかって、中腰の姿勢になってですね、空気椅子の姿勢を作ります。わかりますかね、空気椅子って。椅子に座ってるふりをする姿勢ですね。これ非常にきついんですけれども、姿勢矯正にはかなりいい練習だと思います。私は最近やらせてないけど、高校生とか大学生には1分間、ディフェンスの姿勢で空気椅子させて、取ったりとかをしたことがありますが、小学生なんで30秒とかね、そのぐらいでいいかなと思います。で、どういう姿勢がいいかっていうと、今から3つポイントを言いますね。まず1つは腰の高さ。これ、ノーズトゥーチェスト。ノーズトゥーチェストですね。合言葉1つ目はノーズトゥーチェスト。同じ身長の人が向かい合った時に、同じ身長の人が向かい合った時に、1人は気をつけをしてますという時は、もう1人の人がですね、自分の鼻が相手の胸になるまで腰を曲げるということですね。自分の鼻が相手の胸に来るまで、膝を曲げると、腰を落とすということになります。これが一つの目安ですね。ノーズトゥーチェスト。こういう基準がはっきりするとですね、子供たちも分かりやすいし、指導者もフィードバックしやすいですよね。腰落とせっていうふうに言うと、どこまで落としていいのとかですね、自分は落としてるつもりなんだけど、とかそういうことになってきますんで、ノーズチェストだぞというふうに言うとですね、これ一目瞭然で鼻が胸になりますから、客観的に指導ができるんで、私はこういうね、合言葉を使ってます。で、ノーズチェストが一つ目の、合言葉であって、で、二つ目はヒールトゥートーですね。ヒールトゥートー。これはですね、足が横並びにならずに、前後になるということが結構大事で、右足が前、左足が後ろとか、必ずこう前後の方がバスケット的に動きやすいじゃないですか。ね、シュートするときもそうでしょ。シュートするときも、だいたい足が片方前に行った方がバランス取りやすいでしょ。だからそういう意味で、足は前後になるんですが、その前後をどのぐらい、広げたらいいのというのは、ヒールトゥートーですね。ヒールってのはかかと、トーってのはつま先であります。だから前足の方のかかとが後ろ足のつま先になると。いう感じですね。わかりますでしょうか。前足の、かかとが後ろ足のつま先になるという、そういうですね、ラインになります。だから足の、広げ方としては、極端に縦にするんじゃなくて、ヒールトゥートーで、あくまで正対しながら靴一歩分だけ足を後ろに引くという、そんな感じですね。高さはノーズチェスト、そしてヒールトゥートーになります。で、足幅は、これはプレー、ドリブルするのか、シュートを打つのか、ディフェンスするのかによって全然違うんですが、この空気椅子の練習の時は、ディフェンスのイメージでですね、足幅はできるだけ最大限に広げるということをした方がいいと思いますね。足幅は動ける範囲で最大限の広さを取ると。で、ディフェンスするときはですね、体の幅が広ければ広いほど、相手の、ドリブラーは、膨らまないと抜けないということになりますから、狭いより広い方がいいということで、動ける範囲で最大の足幅を作るということをやっていくといいかなと思います。話まとめていきましょう。今日はね、姿勢が悪い、猫背、治りませんという小学生の指導者の方から質問をいただきました。これ日常生活を大きく、起因してますよと。主にスマホとかゲームで、どうしても画面を下に見るというね、首を下にこう曲げるという姿勢が癖ついちゃってるんで、この辺のところからまず直していくというのが大事かなというふうに思います。その上で、バスケットのコートでできる練習としては、空気椅子ドリルがおすすめです。ヒールトゥートー、ノーズチェスト、動ける範囲で足幅最大限に広げるということでですね、小学生だったら30秒ぐらいかな、高校生だったら頑張って45秒から1分ぐらいやってみてください。ということで、いかがだったでしょうか。バスケの大学、毎日動画配信しております。火曜日、金曜日はですね、 ホワイトボードなどを使った顔出ししての動画講義をしてまして、その他の曜日についてはですね、こういったラジオ感覚で楽しんでいただけるコンテンツを流しております。今日の動画面白かったよという方はぜひいいねのマークを押して応援してください。またチャンネルフォローしていただいて、また次の動画でお会いしましょう。少しお知らせです。無料メルマガ配布しております。メルマガ登録していただきますと最初の1つ目で限定の動画プレゼントしております。完全無料なのでぜひお気軽にメルマガ登録お願いします。メルマガ登録してよと、もっと学びたいよと、三原と直接、やり取りがしたいよという方は、オンラインコミュニティバスケの大学研究室というものがあります。Facebook グループの非公開グループなんですけれども、こちらでですね、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が 2,3000 文字の記事を投稿しております。はい。Facebook からの入り方と、あと YouTube メンバーシップの入り方、あと Voicy のプレミアムリスナーというね、3つの入り方があります。ぜひこの放送の説明欄からお好きな形で入っていただきたいと思いますので、案内ページ一度見てみてください。Voicy でお聞きの方はですね、このチャプターのリンクが貼ってありますので、そのリンクから必ず行くようにしてください。アプリから入るとですね、初月無料のキャンペーンがなくなっちゃって、少し割高になっちゃいます。損しちゃいますので、ぜひともウェブから入るようにお願いいたします。はい。ということで、今日の放送のように質問を受け付けております。このバスケの大学、皆様の質問で成り立っております。ぜひぜひコメントで質問を寄せください。よろしくお願いします。はい。最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。